はい、こんにちは、左大臣光永です。先日、嵐山を歩いていましたら、桂川の水が随分減ってて驚きました。夏に嵐山行った時には、桂川に満々と水をたたえていたんですが、一体何があったのか。渡月橋の足がだいぶ下の方まで露出していて、見ていてちょっとかわいそうな姿でした。さて、先日発売しました。聞いてわかる日本の歴史、天下統一への道、信長、秀吉、家康。ご好評をいただいております。ありがとうございます。特別価格での発売は11月20日までです。お申し込みはお早めにどうぞ。しばらくこの商品に関連して戦国時代のお話をお届けしておりますが、本日は豊臣秀吉を祀る豊国神社と、秀吉の墓、報国廟を中心に歩きます。京都駅から豊国神社に行くには33元堂行きのバスに乗るか、 JR 奈良線で東福寺で乗り換えて京阪電車に乗って七条で降りますか。33元堂行きのバスはものすごく混むし、乗り換えはめんどくさいので歩きます。33元堂なんてね、歩いてちょっとですよ。京都駅から歩きましょう。途中の道のりもいろいろと豊かな景色がありますので。京都駅烏丸口出たら、烏丸通りから東一本目の明けず通りに入ります。旅館がずらりと並んで修学旅行のワクワク感がこみ上げます。やがて、烏丸通りに出て、東本願寺前の紅葉に見とれつつ、仏具屋の多い下数珠屋町通りに入ります。これぞ京都という街並み。旅館ダイヤ、ここは昔よく泊まりました。宿の主人は気さくなおばちゃんで、綺麗な京都弁で迎えてくれます。やがて、小生園の外壁が見えてきます。河原の左大臣源通るゆかりの庭園です。いろいろと豊かな物語が詰まっている場所ではありますが、しかし、今回はスルーして。河原町通りを横切り、横断歩道がね、ほとんど書き消えていて心配になるレベルなんですけれども、ホテルサンマルタンのところから細い道に入る。ここからが正面通りです。高瀬川に架かった正面橋を渡り、鴨川に架かった正面橋を渡り、さらに、鴨川東の川端通りを横切って、正面通りを東に進んでいくと、見えてきました。豊国神社の大鳥居と、見事な紅葉が。参道右をご覧ください。ミミズ科です。豊臣秀吉による二度目の朝鮮征伐、慶長の役において、朝鮮人の耳や鼻を切り取って、持ち帰ったのを埋めて供養した塚です。花塚とも言います。朝鮮では手柄を立てたことを証明するのに、国内の戦いのようには行きませんでした。何しろ首はかさばります。いちいち本国に輸送するのは手間です。そこで、敵の耳や鼻を削いで塩漬けにして本国に持ち帰ったと言います。しかし、耳や鼻ならば、別に戦闘員のものでなくてもよい。見聞の時に、戦闘員か非戦闘員かはバレない。数さえ多ければ手柄になるということで。しまいには農民や女子供、赤ん坊まで殺して、耳切り、鼻切りを行ったと伝えられます。それを供養したのがこの耳塚、別名鼻塚です。では、豊国神社に参拝します。豊国神社とも、報国神社とも、報国さんの名で親しまれています。慶長3年、1598年、豊臣秀吉が没すると、その遺体は遺言により、京都東山阿弥陀峰の山上に葬られました。そして阿弥陀峰山腹の太閤平に、日本初の権現造りの荘厳な社が築かれました。これが豊国神社の前身たる 豊国の社です。御用勢天皇より小一位の位と報国大名人の号が贈られ、慶長9年1604年秀吉の七回忌には特に盛大な祭礼が行われました。しかし徳川家康が大阪夏の陣で豊臣氏を滅ぼすと、阿弥陀峰山腹の豊国の社は幕府により徹底して破壊されました。そして時は流れ、明治13年1880年旧宝光寺大仏殿にあたるこの地に再建され、現在に至ります。拝殿の前の唐門は伏見城の遺構と伝えられ、伏見城から二条城、南禅寺金地院も経てここに移築されたということです。西本願寺の唐門、大徳寺の唐門と並び、国宝三唐門の一つに数えられます。秀吉の馬印である千成瓢箪をかたどった縁結び絵馬が下がっていて、にやりとさせられました。残念ながら唐門の内側には正月三が日しか入れないです。拝殿の右側に秀吉の正妻高大院こと尾根様を祀った定てる神社がありますけれども、この位置からちょっと見えづらいですね。こちらも正月三が日だけ参拝することができます。そして宝物館、豊臣秀吉の遺品である太刀や唐櫃、秀吉七回忌の様子を描いた狩野内膳筆による報国祭礼図屏風が展示され、秀吉の存在を一層身近に感じることができます。身近といえばですね、秀吉の歯がここは展示してあります。宝太鼓御歯とあって、証拠の書状もあるので確かなものなんでしょう。宝物館裏手の駐車場の奥に馬塚なる五輪の塔があります。阿弥陀峰山腹の豊国の社が幕府によって徹底して破壊された後、秀吉を慕う人々が豊国の社の大拝所として建てたと、大拝所代わりに拝むところ。しかし徳川氏の権勢をはばかって近所の地名から取って単に馬塚と呼んだと言われています。いろいろ苦労して祀ってたんですね。いやいや、太閤さんを祀ったりなんかしてないですよ、全然これは関係ない塚ですよと徳川の目をはばかって祀っていたようです。では豊国神社北隣の宝光寺に向かいます。宝光寺は豊臣氏滅亡のきっかけとなった寺として有名です。文禄4年1595年、豊臣秀吉による創建。創建当時、東大寺の大仏をも上回る木製の大仏が安置されていましたが、それは地震で倒壊して、秀吉の死後、家康が、秀吉の遺志、秀頼と、その母、淀殿に勧めて、大仏と大仏殿を再建させました。この時は金銅製の大仏が建てられ、高さ4メートルの釣り鐘が作られた。しかし、その釣り鐘の文字、照明がけしからんということで、家康が難癖をつけてくるわけです。国家安康、君臣崩落。国家安康、君臣崩落。国家安康という文字が、家康の名前をちょん切っている。君臣崩落というのが、豊臣が君となって天下が楽しむと取れる。これは明らかに、徳川氏が滅んでもう一度豊臣氏の世の中になれという暗示であると、こういう難癖をつけてきた。これによって、大阪の陣が起こり、豊臣氏滅亡に至るわけですが、実際にはこの宝光寺照明事件だけではなく、それ以前から家康は何のかんのと豊臣方に難癖をつけてきていました。その集大成としての宝光寺照明事件、 方広寺照明事件だったわけです。ここがその舞台となった金のある方広寺照明事件の金のある方広寺です。問題となった8文字は白く囲まれており、観察できます。寛文2年、1662年、大仏殿は地震で倒壊し、大仏は徳川氏によって破壊されました。天保年間に市民の寄付によって大仏は再建されました。それも昭和48年、1973年の火事によって焼失してしまいました。なので現在方広寺には大仏はなく、大仏殿も跡地が残るのみです。また方広寺、豊国神社の前の大和大路沿いに大仏殿に使われた大きな石垣が残ります。では方広寺を後に、阿弥陀峰の豊臣秀吉のお墓、報国廟に向かいます。三十三間堂は、今回はスルーして、京都国立博物館を通り過ぎ、智積院と妙法院門跡の間の報国廟参道に入ります。見てください。参道左手の妙法院門跡の追字碑、ずらーっと犬やらいが付属していて、味わい深いです。追字碑の屋根がまっすぐではなく、ゆったりしたカーブを描いているのもいいですね。向こうに阿弥陀峰が高くそびえているのも気分高まります。やがて、参道右手に見えてきました。今比叡神宮です。今比叡神宮は、後白河法皇が宝珠寺殿を造営された際、これは後白河法皇の御所で、現在の三十三間堂のあたりを中心に広大な御所がありました。で、その宝珠寺殿を造営された時に、厄除けのために、永暦元年1160年、近江の日吉神社を勧請したのが始まりです。はじめ、智積院の南に位置していました。明治に入って、秀吉の墓、報国廟が阿弥陀峰に復活した時に、この位置に移されました。江戸時代は破壊されて荒れ、錆びれていましたからね。明治に入って、秀吉の墓、報国廟が阿弥陀峰の山頂に復活した。それに合わせて、この位置に、おそらく、豊臣秀吉のお墓の鎮守として移されたわけでしょう。本殿前には、一対の神苑、神の使いの猿の像が立っています。猿は日吉神社。日吉大社の守り神です。木下藤吉郎も猿と呼ばれていましたし、日蓮が焼き討ちの砲難にあって山道を逃げていくときに白い猿が導いてくれた。これぞ三能権現の化身であるありがたいことよというようなエピソードもありました。猿というのは神様に通じる動物であったわけです。荘厳な流れ作りの本殿と5つの摂社があります。中にも注目したいのが、この元の社です。江戸時代に、徳川の目をはばかりながら、秀吉を祀った社です。祀られている神様は、この元の神たる玉寄姫ですか。木下藤吉郎の姓を、木下という姓を通わせて、密かに秀吉を祀ったということです。徳川時代にはいろいろ苦労して、太閤さんを祀っていたんですね。本殿裏手にスダジイの大木、見事な力強い幹です。力がみなぎってくるようです。今比叡神宮を後に、報国廟の参道を登っていきます。目の前にそびえるあの山が、阿弥陀峰です。あの山頂に太閤さんが葬られているわけです。露と落ち、露と消えにし、我が身かな。何はのことも、夢のまた夢。露と落ち、露と消えにし、我が身かな。何はのことも、夢のまた夢。天下人豊臣秀吉は、 慶長3年1598年8月18日、伏見城で亡くなりました。遺骸は遺言により、京都東山阿弥陀ヶ峰に埋葬されました。山頂に墓が建てられ、山麓に荘厳な豊国の社が築かれました。しかし、元和元年1615年、大阪夏の陣で、豊臣氏が滅亡すると、幕府により、豊国の社も墓も破壊されてしまいます。以後、江戸時代を通して、この地は荒れさびれていました。明治13年、1880年、豊国の社は豊国神社として生まれ変わり、明治31年、1898年、墓も報国廟として再建されました。京都女子大を左に見ながら、坂道を登っていきます。やがて、見えてきました。報国廟へ続く石段、500段あります。500段。私の故郷熊本にも、加藤清正を祀った本明寺の裏手に300段の大階段がありますが、これは500段。いよいよ大変なことだぞと、気を引き締めて登っていきます。3分で疲れ果てました。運動不足を実感します。階段が途切れて、もう頂上だと思ったらそこが単なる踊り場所の中間地点だった時のあの絶望感。ようやくたどり着きました。巨大な五輪の塔。報国廟。報国廟です。ここが豊臣秀吉のお墓、報国廟。木々の合間に京都の街並みが見下ろせていい気分です。というわけで本日は、豊臣秀吉を祀った豊国神社、豊臣家滅亡のきっかけとなった宝光寺、宝光寺証明事件の宝光寺、江戸時代に密かに秀吉を祀ったという拙者のある今比叡神宮、そして秀吉の墓である報国廟と、京都の豊臣秀吉ゆかりの場所を歩きました。次回から江戸城跡、皇居東御苑、外苑公園、北の丸公園を歩きます。お楽しみに。音声付きメールマガジン、左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所、史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または、空メールを送信することでも登録できます。下の空メールから登録のリンクを押すと、メールアプリが立ち上がるので、件名、本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。